皆様おはようございます。昨日は梅木雅子様の葬儀があったということで、昨日の夕方ご連絡をいただいて本当に驚いてしまいました。今日はこのことにやっぱり少し触れなきゃいけないと思いながらも、実を言うと、頭の中は真っ白で、なんて言えばいいのかなってやっぱり思わざるを得ません。そこでやはり今日与えられたメッセージの中からやはり聞いていくべきだと自分も思わされていますので、どうぞ皆様このメッセージの中から私たちに与えられている言葉を聞き取っていただければと思います。またクリスマスカードを、クリスマスカードをいただき本当に感謝に堪えません。ありがとうございました。さてクリスマスという言葉はクライスト、すなわち救い主とマス、すなわち礼拝が一つになってできています。その意味するところは文字通り救い主を礼拝するということです。礼拝するということは救い主を信頼し愛するということにつきます。トムおじさんの小屋という小説があります。ご存知の方も多いと思います。これはアメリカ合衆国がまだ奴隷制を持っていた頃の話です。トムおじさんというのは奴隷だった黒人の人でした。この奴隷のトムおじさんと主人である大農場主の10歳になる娘エヴァは大の仲良しでした。トムおじさんは愛しかねえですという信仰の人でした。そんなトムおじさんをエヴァは大好きでした。ある時大農場主の父が娘のエヴァに尋ねました。キリスト信徒であるってどういうことだい？エヴァは言いました。イエス様を愛することよ。しかしその信頼と愛することを難しくすることが人には起こります。ある年のクリスマスの時、海外の友人にクリスマスの挨拶を送りました。この人はカトリックの信徒でした。彼から返事が来ました。自分はクリスマスを祝うことができない。彼は言いました。妻が高校生の息子と小学生の娘を残して亡くなってしまった。自分はどうやってこれから生きていけばいいかわからない。私は愕然として言葉を失いました。今でも一体どのように言えばよかったかわかりません。そこで今日もまた御言葉に心の目を開いてくださるように恋ながら聞いていきたいと思います。 今朝与えられています御言葉は、ルカによる福音書2章の15節からです。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合ったとあります。ここのところは先に語られたことを受けての話です。羊飼いたちは野宿をして夜通し羊の番をしていました。その夜の闇の中に主の天使が光り輝きながら現れました。羊たちはその光り輝きのあまりの強さに目も開けられずひれ伏し恐れおののいたに違いありません。そこに声が聞こえてきました。恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。と羊飼いたちの心にはこの天使の言葉が響いていたに違いありません。彼らは夜中にもかかわらずいても立ってもおられなくなりました。さあ行こうと突き動かされました。当時の人々はほとんど夜行動するようなことはありませんでした。夜は漆黒の闇に包まれて何も見えない。おのずと行動が制限されました。そして危険であったからです。にもかかわらず彼らは出かけないではおれませんでした。神様の送られた天使の言葉に心が捉えられていた。そう思うのであります。16節。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てたとあります。闇の中を全く手探りのような状態で探すわけですから、普通はとても見つけられるとは思えません。しかし御言葉は、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子を見つけるであろうと言っています。つまり先立つ御言葉が羊飼いたちを導いて探し当てさせたとルカによる福音書の著者は言いたかったのだと思います。17節。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使たちが話してくれたことを人々に知らせたとあります。ここに天使によって語られた喜びの 知らせ、御言葉が本当だったと思わされた人々の姿があります。御言葉に心を捉えられた人々は、その御言葉によって信頼を発見させられました。そしてその信頼には喜びがありました。その喜びは周りにいた人々にその喜びを伝えないではおれなくさせました。なぜならこの喜びはすべての人々へ与えられた喜びだったからです。こう言われています。恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。18節19節、聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたとあります。羊飼いたちから救い主誕生の知らせを聞いた人々は不思議に思ったとあります。英語訳では驚かされたと訳されています。なぜ羊飼いたちの話に人々は不思議に思ったり驚かされたりしたのでありましょうか。聖書の中では預言者と呼ばれる神様の御言葉を取り継ぐ人たちがいました。羊飼いたちは預言者ではありませんでした。しかも紀元1世紀頃の羊飼いたちは安息日は守らない、他人の土地に平気で入ってきて羊たちに草を食べさせる、そんな状態で疎まれ排斥されていました。そんな彼らに天使が現れるということ自体が驚きだったと思います。さらに救い主が家畜小屋で生まれることなど考えも及ばなかったのではないでしょうか。しかし母マリアは羊飼いの伝えた言葉を心に留めました。すべての人がこの喜びの知らせを聞いて受け入れたのではありません。しかしその言葉を心に留めて保った人がいました。救い主イエス様への信頼と愛は人々から阻害され排斥された人たち、貧しい家畜小屋の最低限のところから始まりました。イエス様は王宮で生まれ、武力の象徴である馬に乗られたわけではありませんでした。むしろ貧しい家畜小屋で生まれ、平和の象徴であるロバの子に乗られました。その意味するところは、すべての人のために使えるものとなり喜びとなるためです。何の偏り隔たりもありません。こう言われています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された すなわちすべての人に神様の愛が与えられるためにイエス様は来られました。そこで愛について少し触れておきます。ここで言われています愛は神様の愛であって人の愛ではありませんでした。人の愛は自己中心的だからです。こうも言われています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと。そしてここで言われています、私たちが神を愛したのではないとは罪と直結しています。すなわち自己中心の愛で自分勝手に生きることを言っています。このすべての人が持っている自己中心が不和や争いを引き起こしてきます。ここに平和はありません。それに対して神様の愛はすべての人が負っているこの自己中心という十字架に結びついてくださった御子イエス様の十字架復活の愛を言っています。愛することは結びつくことだからであります。しかもその結びつきは人の負っているその自己中心の十字架を復活の十字架として新たに生まれ変わらせることを言っています。同時に互いに愛し合える神様の国へと導き入れるものであることも言っています。これは人にできる技ではありません。このことはイエス様の与えられた戒め、神様の国を支配する戒めが示しています。すなわち私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいであります。そしてそこには神様の国を目指す信仰の旅があります。なぜならこの愛を信じなくさせるもの、愛さなくさせるようなことが人には起こります。例えばこの世に生きる人間の営みは人が一人で生きることのできるものではないことを示しています。人が生きるためには互いが助け手として必要です。とりわけ家族を作るには愛することのできる相手を必要としています。しかし人間には死という自分たちではどうすることもできないものがあります。それゆえに愛すべき人を失ってしまうことはその愛の結びつきを失ってしまうゆえに人は苦しみます。それが命のように強く結びつけられていればいるほどその喪失は生きる力を失わせます。しかしイエス様の言われる愛することは 永遠の結びつきです。それもすべての人が負うべき苦しみの十字架を共に担い続け、それを復活の十字架として新たなる生へ生かすためのものです。そこに互いに愛し合える神様の国への道が開かれました。それは死を超えた永遠の国への道でした。だからこの愛に信頼し愛するところに私たちの幸せが成就します。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。ここには信頼と喜びを得た人々の幸いの姿があります。クリスマスはこの信じること愛することの幸いを伝え続けてきています。最後に証しを一つ紹介します。前回も紹介しました飯島夏樹さんが書かれた本についてです。飯島さんはがんを患って余命宣告を受けました。そこから本を書くようになった方です。その飯島夏樹さんの最初の本に、天国で君に会えたらという本があります。そこに次のような話が語られていました。いわく国立がんセンターで出会った10歳の小児がんの女の子 A ちゃんは言うんだよ。人間は病気じゃ死なないのよって、神様がおいでおいでって言っていくんだよ。人間は病気じゃ死なないのよって、天国行って今よりもいい生活できるんだよって、そこにはもう涙もなく安らぎに満ちていて素晴らしいところで、おまけにみんな天国で会って再会できるんだよって、まるでハワイかタヒチカリブ海の小島のような素敵なところでまた会って、心の底から微笑み会えるんだって、なんておかしいんだろうね。初めて聞いた時笑っちゃったよ。 A ちゃんもやっぱり小学生なんだなって。しかしこの一文が私の心に引っかかりました。私はこの一文について思い巡らせ始めました。この世の中で紛争や災害や飢えや虐待で死んでいくのが主のおいでおいでなのか、はてと考え巡らしていました。ふと壁に貼られた映画パッションのパンフレットの映像が目に映りました。茨の冠をかぶらせられたキリストが目に入りました。そして思わされました。主の十字架復活が担いきれない十字架などない。私たちにはこの愛を信じ愛することの幸せ、クリスマスの幸せが あるに違いない、そう思わされるのであります。クリスマスおめでとうございます。祈ります。愛なる天皇とお父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹方と共に御言葉を聞くことができましたことを本当にありがとうございます。私たちの思いを超え、私たちの思考を超え、私たちをはるかに超えて、あなたの大いなる愛によって互いに愛し合える国へと導き入れられることを信じ、また愛したいと恋願っています。すべてをあなたの御手に委ねます。どうかお一人お一人の思いをご存知であるあなたが大いなる愛の力によって私たちを作り変え、また愛し愛し合えるものとしてくださいますように、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。